聖書を読み出します。今週もまた箴言からお読み出します。旧約聖書の1013ページ、箴言の第17章の14節です。旧約聖書の1013ページ、箴言の17章の14節。いさかいの始めは水の盛り始め、裁判沙汰にならないうちにやめておくがよい。いさかいの始めは水の盛り始め、裁判沙汰にならぬうちにやめておくがよい。以上です。ちょっと前のことですけども、全然教会員でない方々から夜にお電話をいただきまして、ご婦人だったんですけども、もう旦那と別れようと思うというような、もうそのお年はですね、確か70歳を超えてたと思うんですけども、そういう電話がかかってきました。で、話を聞けばいいんだなと思ってですね、夜9時半ぐらいから、11時ぐらいまで電話で聞いてたんですけども、自分の夫に許せないところがたくさんあって、あれがダメ、これがダメ、これがダメって言って、で今大喧嘩になっててですね、もうそれは修復不可能だっていうような、そんな話をですねされて、ああそうなんですねって話を聞いててですね、で、今まででも仲良く生活してこられたんでしょうって言ってですね、はい、52年くらいですね結婚生活をしてきましてですね、もう嫌だっていう話だったんです。でも52年間ですね、一緒にですね、暮らしておられててですね、何が今回の原因ですかって聞いたら、原因がわからないっていう話をですねされておりまして、で、そんな話の中でですね、行き当たったところは、最初にこのですね、原因になったのは何かっていうと、奥さんがですね、朝起きた時にですね、旦那におはようと言わなかったってところからだったらしいですね。っていうですね、たまたまですね、言わなかったっていうかですね、聞こえなかったのか言わなかったのかわからないんですけどもですね、始まりはそこからだったっていうですね、気づいてですね、でその方がですね大笑いしておられまして、あ、これでまたよりが戻るんだろうなと思いながら聞いておりましたですね。何がですね、そのいさかいのこんな大きくなる始めは何だったかというですね、そのことに気づかずにですね、人間というのは右往左往をしながらですね、でも一体根本の原因は何だったんだろうという、そこをですね見つめていくっていうのも大切なことかなと思いながら話を聞いておりました。で今日はですね、箴言のですね、記述法っていうかですね、書き方にありますけども、箴言というのはですね、比較の言葉が多く書かれてあります。また2つを並べて比較させて、どちらを選ぶかというのをですね提示しておられるというのが箴言かなと思います。ですから選択ということなのでしょう。どっちを選ぶかというのはあなた自身にあるんですね。で、その2つを並べて選択の自由ということを与えているのかもしれません。聖書でもですね、選択選びっていうのは一つのテーマであります。新約聖書のイエス様の有名な言葉には、あなたが私を選んだのではない、私があなたを選んだ、私があなたを選んだという言葉もあります。選びっていうのは、実は自分が選んでるようで、実は神様の出来事でもあります。箴言では神様の御心に従ってどちらかを選ぶかというのを問われているのでしょう。神の御心に従ってどちらを選ぶか、自分のですね考えとか自分の思いではなくて、神の御心に従ってどちらを選ぶか、そのことをですね、私たちは今日も教えられているというふうに思います。で、小学生の頃なんですけども、川の源流をたどる旅という、そういうのをですね、したことがあります。先生がですね、理科の先生がですね、朝5時にですね、河口にですね、みんなを集めて行きたい人は自転車に乗ってきなさいというですね。で、河口まで自転車で行って、そこからはですね、確か5人ぐらいだったと思うんですけども、先生の車に乗って川をずっとたどっていくという、非常にですね、楽しい旅で今でも思って、思い出します。河口っていうのはですね、すごい大きな川なんですけども、どんどんどんどん遡っていくとですね、少しずつ少しずつ川が小さくなっていて、うねりになっていったり、石黒がゴロゴロになっていったり、そして小川になっていくというですね。で最後はですね、どこまで行き着くかっていうとですね、最終的には山の奥の奥ですね。 まで行く。そして岩がですね、水がですね、岩から滴り落ちるところまで実は行ってみたのです。とっても不思議だったなというふうに思いますですね。でその時にですね、先生がですね、何をしたかというとですね、大きな火口の写真ですね、先生が撮られた写真を持ってこられてですね、大きな川もこの一滴から始まるってことをいつも考えとかなきゃダメだよっていう、まあ、そんなことをですね、教えてくれた理科の先生がいて、そのことは今でも鮮明に覚えています。大きな川もですね、最初はこの一滴から始まるんだ、だからですね、この一滴っていうのが大切なんだ。まあ、その先生はですね、別にクリスチャンでも何でもありませんでしたけども、しかし今考えてみるとですね、その一滴、神様が私たちにくださるそのたった一滴、それを大切にするということなのでしょう。それがですね、神様の御心にない水のですね、盛り始めのところになっていくと、川にの大きな川の時にですね、本当に罪深いものになってしまうという、まあ、そんなことをですね、今思います。信玄は、いさかいの始めは水の盛り始めというふうに教えています。この盛り始めも一滴から起こることです。わずかなことが大きなことへと発展していく。とすると、初めの水の盛り、水のですね、漏れていくその一滴をですね、そこに心を配っていくこと、それが一番大切なことかなと思います。信玄という先人たちの知恵というのは、歴史を通して長く伝えられているものです。今日この私たちにですね、今日朝与えられる御言葉のこの一滴というのは一体何であるかという、まあ、それがもうすぐ受難週をですね、私たち迎えるこの季節の今日のこの御言葉の一滴というの、そのことをですね、思いながら今日の一日を過ごしてみたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も神様は私たち一人一人に御言葉の一滴を与えてくださっています。それを私たちが漏らさずに私たちの心の中に受け止め、そしてそのことを大事に今日一日を生きていくことができるように導いてください。まもなく受難週を私たちは迎えようとしております。十分な悔い改めを持ってこの週を過ごし、復活の週を私たちに迎えることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに総信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル福祉所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も事故や経営災病気、新型コロナウイルスから守ってください。また、今週始められる松山教会の子ども食堂、みんなの食堂が、あなたを御心に従って守られ、そして子どもたちと共に、地域と共に歩む教会となれるようにどうか導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、どうか癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。